気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は
リスナーの皆さん、今ラーメンさんは非常に興奮しています。ラーメン大好きラーメンさんと
リスナーの皆さん、私も大変興奮しております。ハイボール大好きノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
さてじゃあなんか騒がしいとこでやってますけど、はい、まず一発目これいきますか。
いきましょうか。
ラーメンさんが何かするコーナー、
イエーイ。
ラーメンニキー K、 はい、ラーメンさんが何かするコーナー、いつもはこれ、はい、
ラーメン一言コーナーってやつですね。
最後にあの番組のいつも最後のエンディングの前に入れてて、ラーメンさんが適当になんかいろんなことをやってたコーナーなんですけど、ここしばらくはね皆さんにお便りくださいお便りくださいってずっと言い続けてきたコーナーですよね。
そしたら
ですね、
お便りがわんさか来て
来ましたね。
いやこれはもう嬉しくて今興奮してます。
ありがとうございます。行ってみるもんですね、
だからあの今もほらもうリスナーさん聞いてると思いますけど、多分ノブがねこの収録の後タイトルコールを今までのあのポヨーンってあのチャッチーノからなんか素晴らしいのにね変えてくれてる、
入れました。どうですか皆さん。はい、じゃあそんなわけでそのラーメンさんの何かするコーナーなんですけど、
そうそう、まずね一つ、はい、紹介、まず今回一発目、
はい、お便りご紹介したいと思いますね。ノラリヒさん、ノラリヒョンさんからいただきました。
はい、どうです、ノラリヒョンさん。
ありがとうございます。ラーメンさんに聞いてみようのコーナー、こういうコーナーだったんですか。
ラーメンさん、それでもいいね、タイトルもいいかな。ちょっと考えていきます。
ラーメンさんに聞いてみようのコーナー、オン中、いつも楽しく拝聴しています、ノラリヒョンです。ありがとうございます。日清のどん兵衛などが西日本と東日本では味が違うというのは有名な話だと思うのですが、カップラーメンや袋麺ではどうなのでしょうか。私は大阪育ちで今は岩手に住んで15年ほどになります。コンビニのおでんははっきりと味の違いが分かります。私には出汁が濃すぎて美味しいとは思わないのですが、地元の人は美味しそうに食べています。あ、そうなんですね。どん兵衛などの味の分かれ目は岐阜県関ヶ原だそうですので、趣旨は違うと思いますが、機会があれば食べ比べていただけないかと思っていたりしております。大阪に住んでいた頃は東京出張が年に数回あったので、東京からの帰りの新幹線では必ず名古屋駅で降り、ホームにある立ち食いきしめんを食べていました。
あ、うまい、あれ
うまいんですよね、あれ。名古屋の知り合いに高そうなお店にも連れて行ってもらったりしたのですが、ホームで食べるきしめんが一番美味しかったなぁ。かつお出汁が効いてて、いや、わかるなぁ。あれだけ美味しいのだからひょっとしたらと思い、先日食べログで調べてみたらやはり高評価でした。あ、そうなんですね。ラーメンとは関係ない話が長くなり失礼しました。これからも楽しみにしています。麺類バカのノラリヒョンでした、ということでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
麺類バカがここにも一人いたと、ね、いうことですね。はい、はい、ラーメンさんご存知です、どん兵衛がこう西と東で味が違うっていうのは。
それはもう有名な話ですけどね。
なんかあのパッケージになんか記号が売ってるらしいですね。
パッケージに、E と W
のイースト、ウエスト、
そうそれが、ちょうどあのペリペリってめくるところのちょうどその隣ぐらいにね、はい、表記がしてあるんです。
あ、やっぱりその関西の出汁はつゆが透明に近くって、関東の出汁は黒に近いみたいな話は聞いたことありますけど、まあ、実際私も大阪の新大阪の駅でうどん食べた時に、まあ、汁がすごいこう透明度が高い、
薄いもんね、なんか色がね。
でその代わり味はものすごい濃いんですよね、薄いんだけど、色は薄いんだけど味がそのなんていうのかな、あの昆布の出汁がものすごい効いて、
そう
で、あのおそらく甘みがすごく効かせてあるんですよ、でその見た目は薄いんだけれども味がしっかりしているって感じだったんですが、関東の方はあれですよね、そばつゆにしてもものすごい濃いんですよね、真っ黒で。
そう
こっちは塩気が強くって、でそのちょびっとだけつけて
食べるっていう。
醤油の色が濃いんだよね、なんかね。
ああ、そうですね、うん、ということで、ラーメンで袋麺、ラーメンや袋麺はどうなんでしょうか。
袋麺のね、差はね、ないです。あんまり聞いたことないですね、今のところ。
あ、そうです
か。そのご当地のものは売ってるけど、その例えば同じ、例えばカップヌードルでも西と東は違うかって言ったら、はい、そうではないですよね。
あ、そうなんか。
そうそう、どん兵衛は有名な味だよ。ラーメンではなんか聞いたことない。ちょっと調べてみないといけないんだけど、これは。
あ、そうですか。袋麺も、まあ、ラーメンではそういう感じで、ラーメンさん聞いたことないということなんですが、うん、面白いことが書いてありますよ。関ヶ原、岐阜県の関ヶ原が、はい、その、なんていうんですか、濃い出汁と、
西の味と東の味、
境目だそうですけれども、うん、種子は違うと思いますが、機会があれば食べ比べていただけないかと思っていたりしてますということなんですけれども、うん、その機会が今まさにやってきました。
リスナーの皆さん、今日ちょっとあの雑音が多くてすいません。今ですね、僕たちは実はその関ヶ原に今向かっている途中です。今、名神高速道路、今木曽川ですね、
はい、
渡っております。のらりひょんさんのね、もうそのお便りに感激してですね、
実際行ってみようかと。今隣をあの新幹線 N700系が通り過ぎております。
早っ。
ここはあのあれなんですよ、新幹線の線路と高速道路が並行して走ってる唯一の場所らしくって、唯一の場所かわかんないですけど、あれですよ、ゴルゴ13もここであの新幹線に向かって狙撃したって。
あ、本当に。
かつて。
ああ。
まあまあそうなの。ということで今関ヶ原町、岐阜県関ヶ原町に向かって進んでおります。
車がラーメンさんのあのランドクルーザーのあの16年前
のディーゼル車なのでね。
相当騒がしい、うるさいんですけど。
やかましいんですよこの車。
聞き苦しかったらもう本当ラジオスイッチ消してください皆さん。我慢できる方はこの後もぜひ、聞いて。いただきたいなと思いますが、はい、いや関ヶ原、
関ヶ原って何があるか知ってますか。
関ヶ原の古戦場跡、
関ヶ原メナードランドですよ。
あ、もうないでしょ。
ないね。
いや関ヶ原メナードランドね、もうちっちゃい時はよく行ってたんですよ。
あ、行ったんですか。私は行ったことないです。
いや、あのね、すごい手頃な遊園地で、あの、なんていうかな、人力のものも結構多い。
人力って何？手で動かす
やつ。そうそうそうそう、あの自分で動かして漕ぐやつとか、
はい、
なんか自分で漕いで自分でなんか回す、なんかあのメリーゴーランドみたいなやつだとか。
それなんか公園にある遊具みたいな感じじゃない？
いや、ほんと普通のジェットコースターとかもあって、
はい、
ラメさんね、あのかれこれ20年ぐらい前に、
はい、
女子とデートしたんですよ、そこで。
女子とデートですか。
はい、
うん、で、メナードランドで、
メナードランドに行って、
そう、
そうしたら、あの、乗り放題券が一応あるんだけど、
乗り放題券がいるんだ。
うん、
はい、
で、一応それ買って、
はい、
そうしたら、本当乗り放題で、それ平日に行ったんだ。
はい、
もうお客さんが、あの、3回ぐらいしかいなくてもうだから、係員の人は結局アトラクションを3つぐらい掛け持ちして
る。あ、じゃあこれ乗りたいよって言ったらおっちゃんがやってきて、
そうそう、
はいはいみたいな感じ
で。だからあのまずアトラクション乗るでしょ、
はい、
じゃあ次あれ行こうかってそのおじさんも一緒についてくるで今度これ行こうかってまたおじさんも、だから3人でデートしてるような感じ、
ね、なんか落ち着かんねそれ、うん、
であとは良かったのはだからほら当時若いでしょ、
はい、
メリーゴーランドがね、
はい、
メリーゴーランド違う、観覧車、観覧車、
観覧車、
もうエンドレス観覧車で
乗り放題、
もう向こうも分かってるから下降りてきたら、もう一回って指1ってやると、はい、おじさん、はい、オッケーオッケーみたいな感じでずーっとメリーゴーランド
ぐるぐるぐる回ってる
そうそう
そう、その個室の中
を、そうそうそう、
そうですか、
っていう楽しい思い出があったメリー、メナードランド、
メナードランドってなんか、あれですよ、スケート場かなんかもあった
は
ずなん
ですよね。あったあった、やったやった。
まあやったことないけど、関ヶ原ってそれぐらい、
いや、何を言ってんの、全国のB 級テーマパーク好きの人は絶対知ってる施設があるんですよ。
え、メナードランドじゃなくて。
違う、それは、
はい、
関ヶ原ウォーランドです。
ウォーランド、
ウォー、
そ
ウォーランド
戦争関ヶ原の戦いをテーマにしたテーマパーク。
ディズニーランドがディズニーの島でしょ。ランド
島です
か。国島ウォーランドは戦いの島。
はい、
あの関ヶ原のあの合戦をモチーフにしたテーマにしたテーマパークなの、
はい、あ、そうですか、
はい、でそこ行くと、家康の陣と か, なんかあの西軍の陣とかがあって、で中途半端に気持ち悪いコンクリートの像でみんなあの
あ
なんていうの、武士がいっぱいのあちこちに、はい、もう首をね跳ねた瞬間とかね首を持ったあのお侍さんとかが
なんかこうあんまり行って楽しくなるような感じじゃなさそうですね。
一言で言うとむちゃくちゃシュールなテーマパーク
あー、
うん、武田信玄とかもなんかいるんだけど、いやこれ、ね、ぜひね一度あのインターネットで調べてもらうとですね、関ヶ原ウォーランド
今でもやってるんですかこれ。
やってるやってる、すごくノスタルジックで、
でも全国に結構そういう寂れた忘れ去られたようなテーマパークってあるんですよね。
ああ、あるあるある。
でなんか物珍しさにみんな行ったりするじゃないですか、
うん、
で行ってまあ大したことねえなははんとか言って帰ってくるやつですよね。
そう
犬山にもありますよ、例の犬山モンキーパークのそばにも桃太郎神社ってい
うのがあって。その桃太郎神社ってどんなとこですか。
その桃太郎がどうもそこで生まれたらしいっていう伝説があって、
ほう、
そのラーメンさんがさっき言ったみたいなそのコンクリートで作った桃太郎とかが、
うん、
並んどるんです。
あれ何とも言えない表情してるでしょ。
何とも言えない表情してます。
それね、関ヶ原ウォーランドのコンクリートの像を作った人とその桃太郎神社の作者も同じの人。
マジですか
これね、あのマツコの何だったっけ、世界 三大ってやってるじゃん。
知らない。
怒り浸透っていう番組で、
はい、
そのアーティストが取り上げれた三大あの彫刻師みたいな感じで、
ああそのコンクリートアートの第一人者。
そうそうそう。
その人は今何してるんですかね。
いやもう亡くなってるんじゃないかな。
だってコンクリートで人形作るってって感じですよ、
うん、
普通に今だったらプラスチックとかでね、
いやだからコンクリートでやるところに何か良さがあるんだろうね。
ね、
あとは関ヶ原って鍾乳洞が有名かな。
ああ、そう、関ヶ原メナードランってほらよく夕方あのトムとジェリーとか見てると合間合間にこうコマーシャルが挟まれて、その中に関ヶ原メナードランドってやってたんじゃなかったっけな。
あれはメナードがやってたのかな、化粧品の。
そういうことになるんですかね。
多分そうだと思うけどね、メナードランドだから。今じゃ片やその 本家のメナードは立派な企業で
ね、立派な企業で、
あの深田恭子キャラクターに使い、
深田恭子さんね。
いやー
30今いくつでしたっけ。
いやあの子はもうずっと可愛いをキープしてるでしょ。
今はもうあれですよ、完全にもう私 あの射程圏内ですよ彼女
意味が分かる、射程圏内って。
いやもう素晴らしいボーデーじゃないですかあの人。
あ、ボーデーね、
素晴らしい、ほんと素晴らしい、ほんと素晴らしいボーデーをしてらっしゃるあの人。
いや顔もね、あのなんていうの、昔はほら若くて可愛いで売ってたけど、最近それに大人の魅力が加わったでしょ。
いや最近はそのボディで売ってらっしゃる人。
いやボディもあるけどね、顔も可愛いじゃない。だなんていうんかな、あのできたばっかの豚骨スープよりもあのクルメの豚骨スープみたいなこの
寝かした感じ
ですか。寝かして、しかもあのクルメの豚骨スープってあの呼び戻しっていう、
ね、はい、いいですね。なんかラーメンラジオみたい、ラーメンのラジオみたいになってきましたね
ラーメンラジオですからだから深みを増したっていうかな、その、いやいいと思います。
ああ、そうですか。何の話したんだっけ。
メナードランド、
メナードで関ヶ原に鍾乳洞があって、
うん、
コマーシャル覚えてます。見ちゃったああとか言って、
原始人みたいなや
つでしょ。そう、うん、で、これと一緒にやってたのがなんかオリエント急行がどうたらこうたらってやつやってなかった、覚えてない。
オリエントってカフェでしょ、それ。
違う違う違う。なんかね、その関ヶ原鍾乳洞のコマーシャルとセットで、うん、オリエント急行とか、なんとかなんとかだっていう、電車が何かをしているようなイメージのイベントスペース、イベント会場、よくわかんないけど。で、それと、イラメさんの今やったそのオリエンタル生のカレーがちょっとごっちゃになるんですよ、私なんか。
ノブさん、さっきまで晴れてたのに、
はい、雨ですね。
結構降ってきたね。
昨日、だって今日うちの地元警報出てましたよ。
あ、本当。
はい。
で、この地方はその関ヶ原っていうのは伊吹山っていう
大きな山がね。
うん。で、この名古屋エリアの方は毎年伊吹おろしっていうね。
はい。強烈な風。
強烈な風と雪が。
はい。
あの新幹線が よく止まるのはそれのせいなん
です。そうなんですよ、うん、なんでこんなところに新幹線通したんだっていう話ですよね。
これリニアが通るとリニア、あ、名古屋止まりか。
とりあえずは名古屋止まりで、その向こう、ね、大阪まで通すのにずっとあれじゃない、地下潜って、はい、走っていくから関係ないんじゃないですか。
あ、リニアってね、外の景色見る時間って少ししかないらしいね、あれ。
まあ、
ずっと山の中を通ってるみたいなのは
あ
る
んですね。そうですね。もう今時あれですよ、線路引くとこなんかもう残ってないですよ、きっと。
あ、
もうトンネル掘るか地下発射するしかないんじゃないですか。
飛行機とどっちが速いの？
いや、リニアの方が圧倒的に速いと思いますよ。
あ、本当？
いや、その全部含めてね。
あ、
乗るとこから何やら
速い
とか
手続きが大変だもんね、飛行機はね。
まあでも新幹線のぞみが十分早いじゃないですかね。
うん、
わざわざ
30分。え、じゃあ東京名古屋が今は90分ぐらいかな。
今90分。100分じゃないですか。今100分じゃない。
それが何分になるの。
1時間切るって話ですよ。
この30分短縮約、それに何十億、何十億じゃないよね。
超ですよ。
超だよね。
超のレベルですよ。
いやいや、
それこそソフトバンクが1個買えるぐらいの規模のあれじゃないです
か。その頃、開通する頃は今アラフォーの僕たちはアラ何になってんの。
なんすかね、アラカンじゃないですか。
アラカン
還暦じゃないですか。
東京オリンピックまでには間に合わないよね、もちろんね。
まあ、それよりも中旅行したいね。
あ、
月に行きたいね。
行きたいね、
死ぬまでに。ラメさん、どこか行きたいとこあります？この
地球上？
地球上、どうでも何でも行けそうな、生きてる間にどこか行きたいところ。
生きてる間、やっぱりね、
なんだっけ、
成層圏を出たいね、一回ね、さっき言った
ように
。それとね、あと世界遺産100選みたいな、あれ行きたい、全部。
ラメさん、そういうのが興味がある人？
興味は普通、人なりなんだけど、何、やっぱり地球人に生まれてきた以上、そういうとこ見とかないかんかなと。
エジプトのピラミッドとか、
そうそうそうそう、
ローマのコロッセオとか、うん、ピサの斜塔とか。ピサの斜塔なんてそのうち倒れちゃうかもしれないですからね、うん、あれちょっとずつちょっとずつ傾いてってるらしいですよ、
まあ、だから今行きたいんだけど、テロが怖い。
あ、
もうどこで起こるか分からないでしょ。
そうですね。
だってパリならまだ警戒してると思うけど、ニースで起きたでしょ、あの行楽地
ね。え、完全に手薄なところをやりやがったり、うん、
しかもヌーディストビーチは
あるだな。
うん、
けしからんですね。
けしからん、本当にけしからん。だからね、もう世の中ね、ハングマン・イン・ザ・ワールドを作らないかんなと思います。
ハングマン・イン・ザ・ワールド、
そう、ハングマンにISO やっつけてもらいたいんですよ。
ハングマンって何、
ハングマン知らないの。
昔ドラマでやってたやつ。
そうそうそう、悪いことしたやつを最後懲らしめるでしょ、ハングマンが。
あ、そうなんですか。
知らないの、ハングマン。
仕置き人って言い出すかと思ったら、
あ、必殺仕事人でもいいよ。もう中村モンドインザワールドでいいじゃないですか
ね。え、
うん、うん、これね、法律じゃどうもならないことはね、
はい、
そういう人は必要だと思うんだ
よ。あ、そうですか、
うん。
難しい問題ですね。成層圏を飛び出したいっていうけど、要は宇宙に行きたい。
そうそう、一回行ってみたいね、宇宙に。
宇宙からその地球を眺めてみたいですね。
うん、まあ月に着陸とは言わないけど、
でもそれぐらいだったら、あの現実問題、今でもできそうな話でしょ。今お金払えばもう宇宙飛んでって、なんか7、8分ぐらい成層圏の上で
ジェット機で行くんだよね、今。
そうそうそう、で、なんていうんですか、こうバーッと行って、
うん、
無重力状態を経験してんで、ビューンって戻ってくるみたいな、
うん、
何千万かを払えばできるっていう話ですよ、これ、
うん。というわけで、関ヶ原が近づいてきましたよ。
我々今どこに向かってましたっけ？
今からですね、実はですね、そのどん兵衛の西と東が分かれるのが関ヶ原って、はい、さっきあの、はい、さっき野良里穂さんが言ってくれてましたね。実はね、その関ヶ原にちょうどその境目のところにうどん屋さんがあるのよ。
はい、うどん屋さん、蕎麦屋さんでしょ。
蕎麦屋かうどん屋か、なんかよく分かんない、蕎麦うどん屋さん、
はい、
で、そこがなんとちょうどここが天下分け麺だって書いてある。分け麺ね、
分け麺
じゃなくて分け麺だって書いてあって、で、そのお店の中にはだから西の出汁と東の出汁を両方とも売って、あるっていうお店なんです。
はい、だそうです。
そんなけったりな店にね、今から行ってみたいと思います。
まさか野良里穂さんも自分のメールでこのスタッフ隊が動くとは思ってなかったでしょうね。なんですかね、この謎の行動力。
土砂降りっすよこれ。ちょっと
本当に土砂降りだ。
さあ、関ヶ原出口
で、ね、でも私自覚あるけど、はい、若干雨男です。
最低。
なんかね、雨降るんですよね。でもラーメンさんが強力な晴れ男だったらうまいこと中和されるかなって思ったけど、
ないね、
なんともならんかったですね。でもなんかちょっと弱くなってきた気がしません、ね、雨が、
うん、さあ、いやー、この辺で何万人って切り合ったわけでしょこれ
ね。でもそんなあれですよ、その日本史上、
うん、
日本史上1、2を争う重要な歴史的分岐点のあったこの地点が、
うん、
あんまりそのアピールしないんですよ、この関ヶ原の戦いとかそういうことについて。もちろん地元では何でしたっけ、あのなんとかしょうもないランド、ウォーランドでしたっけ、
ウォーランド
と作ったりとかしてますけど、天下分け麺とか言うてますけど、うん、そんなレベルですよ、せいぜい。なんかもっとこうほら、日本中の人がさ、関ヶ原といえばあのあれがあるよねみたいな感じのすごい力を入れたイベントとかアピールとかもっとしてもいいと思うんですよね。
なんでか分かります。
ありますよ。
なんで
そんなことしなくったっていいんですよ、きっと。
違う、関ヶ原はね、一日で終わっちゃったからです。ドラマがそんなないぞ。
いや、一日で終わったにしても、うん、非常に重要なこうね、
まあ確かにね、
分岐点じゃないですか、うん、あのね、関ヶ原もそうなんですけど、うん、名古屋県、
はい、
名古屋のこの経済圏っていうのは、
うん、
とにかくね、トヨタで儲かっとるんですよ。
あ、
だから観光で誘致しようとか、その観光に力入れようとかどこもやらないの。そんなことやらなくったって自分たちは豊かに暮らしていけるぞと。
あ、関ヶ原、ようこそ関ヶ原、古戦場の町関ヶ原。
この程度なんですよ。せいぜいねえ、
古戦場なんかね、ちょっとドヨンとしてるね、雰囲気が、町の雰囲気が。これ関ヶ原の皆さん聞いたらごめんなさいね。
ごめんなさいね。でも、ね、私の中で関ヶ原って、うん、もう地図の向こうです。
どこだ、地図の
地図の向こうです。私の中で地図っていうのは、うん、大垣までなんですよ。名古屋から大垣までなんですよ。だってほら、切符買うと大垣までしか自販機で切符買えなかったんだもん。
ああ、そういうことね、もう県外ってこと、ね、
そうもうあの完全に想像上の生き物なんですよ、関ヶ原って。生き物じゃないですよね。あの自分のこう想像の及ぶ範囲じゃないんですよ。でもね、友達いるんですよ、関ヶ原、
はあ、
学生時代の連れがいて、
で、その友達はやっぱり なんか言うの関ヶ原じあのご自慢は。
言わないですね。毎朝1時間かけて車であの学校まで通ってましたから。ここは関ヶ原駅前ってありますけど、関ヶ原の駅ってどこ？
ここ左か。メインストリートじゃないこれ。
駅前って書いてあるメインストリートの普通に民家が建ってますけどね。あ、あれだ駅。あ、まあいかにもってかな。
あのちょっと前のあの歴女の時はちょっとこの辺もね、歴史好きの方が
賑わったんですかこれ。
賑わったんじゃないですかこれ。
そういう人がドーンと来るぐらいの町中を起こしてのなんかこう関ヶ原テーマパークみたいなのにすればいいのに、うん、しないんですよ。残念、すごくもったいないと思う。だってほら、京都に行けば歴史的な建物がいっぱいあって、うん、それこそあれですよ、大宮事件なんて1日どころか一晩ですよ。
あ、そうか
ね。で、だけど今でもね、ここがそうなのかってなるじゃないですか。なんかもうちょっとそういうのしてもいいなと思いました。
あ、もう一個、
はい、
家康もいたんだけど、はい、秀吉がその時いなかったのはでかいなと。役者が、
役者が
だからほら、家康ってどっちかというとそんなカリスマ性がないじゃない。
まあそうですな、
どっちかというと、はい、ラメさん大好きだけどカリスマ性はないじゃない、はい、
うん、
いやそのカリスマがあった信長秀吉ってもういなかったでしょその時代。
うん、そうね。
で石田三成でしょ、敵の大将、うん、だからちょっとね、うん、
なんか小物たちが競り合ってるなって
感じ。ジャンプでいうとね、後ろの方のペンシみたいな感じ
が、うん、いや、あのあれですよ、
アウターゾーンとか、なんかあの辺のアウターゾーン、
アウターゾーンでも根強いファンいますよ、
うん、今でも根強いファンはいるけど、うん、あのパッとしてないじゃん。
なんかあのツートップのいなくなった日本代表サッカーチームみたいな、
いやカズとゴン、ゴンカズがいない。
どの世代ですか。まあそうですね、はい、その辺ぐらいの、
いやフォワードで有名なのってもうそこぐらいだよ終わったの。
まあそのスター選手がいなくなった、うん、残りの日本代表チームみたいな、そんな感じですね。
いや今ホンダに香川に、
はい、長友選手とかね。
いや昔じゃありえないじゃん、あの世界で
活躍する
カズたちなんて、カズとかねラモスなんて海外でその時は活躍してないからね、ヨーロッパでは。
とりあえず行きましたけどね、
カズはちょこっとだけだもんね、海外。
はい、ジェノアでしたっけ。
ジェノア行って鼻折って終わっちゃったでしょ。
まあその後ね、だから彼がいたから後が続いたんですよ。野茂英雄選手だって。
あ、そうだね、
野茂英雄さんだって、ね、
いや、風間も言いますよ、風間もその前
に。マック鈴木とか
奥寺、いや、サッカー
あ、サッカーね、
うん、まあまあまあというわけですね。もう
ぼちぼち、あ、そろそろ到着しそうですよ。
あ、今これ家康の陣が、
最初の陣
がこの上に、
わ、
矢倉くんであるね、なんか、
なんかでもようやく気づく程度じゃないですか。
そうだね、うん、守る、もうゴール、あ、目だ、来ました。
え、これ
天下分け麺どころ。
あ、ほんと書いてある、天下分け麺どころって書いてあるよ。4時7分
来ました、あと1時間営業時間、ね、
はい、5時までそうです、
はい、一応ちょっとこれなんかおどろおどろしい、
ちょっと待って、写真撮る、
写真撮って、これまたホームページアップしますので、
なんというかこう、この、はい、なんかあの数々の大名の名前が提灯に書いてあって、それが飾ってありますけど、なんかこう B 級感あふれる感じですね。
B 級感満載。
でもこのでもアイデアはいいですよね、天下分け麺っていうのは、
うん、
こうでこんなんでもなければこんなとこ来ないですよ、失礼ながら。
あ、着きました、
はい、後半に続く。